皆様お疲れ様です。
お疲れ様です。
今週なんですけど、蓋を開けてみればあれっていうような話って結構あると思うんですよ。まあ、例えでちょっと私の話を簡単にさせてもらっていいですか？私まあこの焚き火に入って、この仕事をし始めて、まあ施設長という立場になったぐらいからか、髪型はやっぱり清潔にしておきたいなっていうのがずっとあったんです。
ああ。
自分なりに意識的に。で、まあ、スポーツをしてたので、ずっと短い髪型でありながら、まあ短いのが自分は好きなので、意外とその短く、1ヶ月に1回ぐらい、まめには切ってるようにはしてたんです。で、去年の12月ぐらいですかね、髪の毛を伸ばしたいなっていう思いが芽生えてきまして、でもやっぱりその家族とか母親とかはもうあんたは短い髪の毛がやっぱりええからもう短い人ならあかんみたいな感じでずっと言われてたので今までもまあ長い髪の毛っていう長い髪型っていうのは比較的自分も鬱陶しいですしあまりまあしたくはなかったんですけどまあやってみようかなという思いになったんですがまあその12月は松阪マラソンがあったのでやっぱりマラソンの前に切っときたいなっていう思いがあって、短くいつも通りしたんです。やっぱりでも髪の毛伸ばしときたいなっていう思いがあって、まあこの度皆さんご存知の通り、実は私まあすごく伸ばしてたじゃないですか。ですので去年の12月から一切切ってなかったんです。半年ぐらい。
で、さすがに。やったもんな。
冒頭に言った通り、やっぱりこの職業、この立場で、この髪型はまずいな。でも髪の毛は伸ばしたい。っていうようなことから、まあ横と後ろだけを買ったんですよ。それに行き着くにも、もう娘から、もう毎日のように髪の毛切ってくれ。髪の毛切ってくれと。もう私がお金を払うで髪の毛切ってくれと。ということを再三言われ続けて、まあもうこれは仕方がないで切ろうと。ただまあ形上切っとくだけにしとこうっていう感じで、横と後ろだけ切ったんですよ。で、いざ蓋を開けてみたら、まあその、切っていただくのはいつものヤングの渡るさんって言って、ほぼ友達付き合いをしてるぐらいの人なんですけど。
焚き火絵もね、来ていただいてる。
そうです、そうです。
理髪店ですね。
で、まあ、渡るさんに切ってもらったら、横と後ろ切ってもらうだけでも十分さっぱりしたんですよ、僕自身は。でも、見た目やっぱり長い髪の毛っていうのは残ってるので、まあやっぱり評判はあんまり良くないかなって思ってたんですけど、切った途端に、もう皆さんの評判があまりにも良すぎてびっくりしてるんですよ。本当にもうまず利用者さん、あと職員、うん、もうすごい評判いいですし、娘も短くしてない割には、ああ、ええやん、ええやん、みたいな感じで言ってくれますし、もうこの評判たるやなんやろっていうぐらい、もう蓋を開けてみたらこんなに自分は悪い方向に出るかな、っていうか何も変わらなかったかなと思ったら、こんなに評判よく変わるとは思わなかったので、ちょっとびっくりしたっていう話なんですけど。
ああ、なるほど。でも、その周りの評判、私も一緒のこと思いましたよ。
ありがとうございます。もう若返った、ジャニーズみたいや、とかもう。
いやいやいや、
もうすごいです
よ。そのジャニーズみたいまでは思ってないけど、それまでがちょっとあまりにも無造作すぎたっていうか。
うん、そうですね。
うん。
まあ、短く切ってた時と今とを比べると、やっぱりね、今の方がもちろん長いですしって思うんですけど、その切る直前っていうのがあまりにもひどかったんで、多分これがよく見えるんでしょうねとは思うんですけど、冒頭が長くなってしまったんですけど、こういう話を皆さん持ってないかなと思って。
そんなインパクトの。
ぜひ皆様、お願いできますか。
いやーでも確かに内田くんは本当に綺麗な松崎しげるになったわ。
だけど日焼けもし始めましたしね。
2、3日前に、ブログで清張の新しい髪型が見れますので。
ああ、そうですね。
そう。
株を持ったやつですね。
うん、ね、ぜひ。これ誰っていうのが出てくるんで。
じゃあ伊藤主任続けていいですか？
はい。私、皆さんご存知のように、映画好きじゃないですか。で、ちょうど2、3週間前に、名古屋へ見に行って、名古屋まで行くっていうのは名古屋でしかやってないっていう映画がたくさんあって、で、3本ぐらい、やってないのがあったので、まあ、それ目的で行って、で、4本見ようと思ってプラン立てたんです。 で、もう一本見れるなと思って、スーパーマリオブラザーズの映画を。
はいはいはい。
まあこれ2でもやってるので、言っちゃよかったんですけど、まあ間が空いたので、ちょっとその時間も余すのも何かなと思って、そう3本目にスーパーマリオ入れたんです。で、1本目見終わった後にチケットがあって、まあいつも席は真ん中のちょっと前ぐらいを取るんですけど、で、吹き替え版しかやってなかったんです。
ああ、部長が嫌いな。
はい、そうなんです。で、皆さんご存知かわかりませんけど、もうここ最近の洋画って人気作でも1週間ぐらいで字幕っていうのは、打ち切りになっちゃうんですよ。吹き替えに変わってるんです。もうディズニーなんか、もうもともと吹き替えしかやらないとか、
そ
ういうの、ちょっとこれに関しては、見逃したなと思って、でもまあ、こんだけ人気やったら見とかなあかんなと思って、仕方なしに撮ったんです。で、私も年間何百と映画見てるので、大体の客層っていうのを読めるんですよ。これぐらいの時間で、この作品やったら何割ぐらい埋まっとるやろうとか。
すごいな。
すごい。
で、まあ、ただちょっと吹き替えだったので、わからずに、いつも通り予告版が終わって、暗くなって、始まる直前に映画館の中入ったら、もう満席なんですよ。
へ
ー。一番大きなスクリーンで、どうでしょう、400ぐらい席があるのかな。もう本当に隅から隅まで埋まってて。
すごい、大人気です、ね。
7割ぐらいが子供なんです。
ああ。
でもう映画始まる直前に入ってたもんですから、もう子供らが始まっちゃうよとか僕に言ってくるんですよ。
かわいい。
ごめんなごめんなって言いながら座った席、両隣はもう未就学児ですよ。子供でこのおっさん一人で来たんかなと思われながら、もちろん映画始まっても子供ら喋ってるので、いろいろ解説付きで、まあマリオが出てきました、でルイージが出てきたら、これ兄弟なんだよとかいろいろ教えてくれるんですよ。スミラーが生まれる前から知っとるわと思いながら、ありがとうありがとうって言いながら、で私はもうエンドロールまで見るので、まあ本編が終わってからももう終わったよって言われて、うん、終わったねーって言いながら、自分がずっと席に座って、うん、あ、これが吹き替え版の世界かって初めて体験したような、あ、蓋を開けてみたら、客層が全然違ったというお話です。
なるほど、
うん。
すっごい話題になってるよね。
ねえ、今週末からちょうど初めての映画体験、ザ・スーパーマリオ・ザ・ムービーっていうコーナーじゃないですけど、あって、その会が設けられてて、まあ多分ですけど、ちょっと明るい劇場内で初めて映画を体験する、もっともっと小さい子供さん向けに上映会が設けられてました。
全然私映画がから遠ざかってるので、
もうね、ちょっと恥ずかしかった。
字幕だったら子供はあまりいないんですかね。
もうね、もうおのずと小学校以下はいないですよね。
なるほど。
ちなみに伊藤くん、スーパーマリオってその大人が見てもすごくいい映画やって聞いてんやけど、内容的にはどうでした？
内容的にはそんなに大人が深く感銘を受けるっていうほどではないですけど、やっぱり小さい子から大人までみんなに通じるような内容に仕上がってまして、それは楽しかったですよ。
へー、
はい、まあでも本当にびっくりしました。
なるほど、ありがとうございます。もう一人だ、どなたか、あやこさん、はい、お願いできますか。
私、夜ウォーキングをするんですけど、その時に、自転車の女の人すれ違ったんですよ。で、あの人、はい、絶対見たことあるけど、誰やったっけなってすごい思い出せなくって、で、いろいろ、まあ、ご利用者のご家族だっ ったりするかなと思ったけど、でも、いや、こんなところで会わないしなとか、友達ではないし、誰かなって考えてて、で、お風呂で、はっ!って思いついたのが、コンビニの、いつもよく行くコンビニの店員さんだったんですね。
あ
で、コンビニではいつもマスクしてるもんで、で、その自転車ですれ違った時は、その方はもうマスクしてなかったんですよ。外だったので。で、そのコンビニで会った時は、私よりもう本当に10も20も若くて、すごい綺麗な人やなって思ってた人だったんですけど、やっぱりマスクを取ると、まあ、蓋を開けてみればじゃないですけど、
最悪や、最悪なこと言いますよ、今から。
言うな。
そんなに、まあ、自分よりも若いっていうわけでもないんやなっていうのを感じて、やっぱりマスクってすごいですねっていうのをちょっと言いたかった。
すごいですね。
すごいこと言ってますね。
いや、本当にやっぱり目だけだと、わかんないですね、
うん。
鼻と口元っていうのすごい結構大事なんやなっていうのを思って。はい。
はい。
蓋を開けてみれば、マスクを取ってみればっていう話です。
子さんらしいエピソードです。
はい、いやただ、これってあるあるではね、ございますね。
そうですよね、うん。その逆パターンってなかなかないんじゃないですかね。思ってたよりめちゃくちゃイケメンやったとか、綺麗やなっていうのはなかなかないですよね。
ないですね。
やっぱりマスクマジックが結構あるのかなって。
マスクで隠れてるところは勝手に脳内補完をするから、一番理想の姿を想像するからってことですよね。
ですよね。勝手にね、その人が望んでるわけじゃないけど、勝手に想像しちゃってるんですよね。
ただこれに関してはそれこそ伊藤くん天才的思考でもうずいぶん前やけど言うてたん覚えてる、
はいはい、
マスクして目元が綺麗で付き合って性格が好きやったらマスク取ってどんな顔やろうが変わらんって言うてたやろ伊藤くん
目あの顔の上部分のが大事かなって
今もですか？
いやいや、そんな変わらないよ急に目は大事ですよ
いや、目は大事ですけど。
それ、うん、それと同じぐらい口も鼻も大事だと思いますけどね。
また戻ってしまったな。
あれ、ちょっと真面目な話すると、鼻筋とか、その口元っていうのはもちろんあるけど、あれ一番はその顎の輪郭やな。
うん、
顎の輪郭だけは具体的にあんまり想像してないもんね、マスクしとるとき。
あ、そうです
ね。顎の輪郭ね。
確かに、だからそういう意味では、伊藤くん言うてること半分はわかる気もすんなって、あれ以降俺考えてたわ。ただ、
うん、
全然顎の輪郭が思てるのと違うと、顔って全然違うように見えるやん。人によってですよ。好みですよ。で、あれマスクってみんな顎の輪郭あるように見えるやん。
うん、
あれ、こんな顎の線細い人やったんとか、あれ、うん、こんなに顎を引っ込んどる人やったんとかっていうので一気にこう全体評価が変わるんちゃうかなって、そんな鼻筋とか口元だけじゃないんじゃないかなっていう気はするんだけどな。
でも三浦主任はすごい歯並び気になるって言ってましたもんね。
いつも言ってますね。
ああ、歯並びな。
伊藤主任マスクを取って歯なかったらどうするんですか
極端。
極端。
棒しかなかったらどうするんですかね。
そんなことある
抜け作先生や
理論ですね。
勉強になりました。
はい。じゃあ、今日はまだ3人しか聞けてないので、来週もちょっとこのお題で行きたいと思いますので、よろしくお願いします。皆様、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。した
なましでいい。